ということで、ここからがホラーですね、はい、ホラー映画の紹介に入っていきます。
はい、
はい、まあちょっとね、気を取り直して、ちょっとさっきねいろんな慌てふためく事件がありましたけど、
そうですね、点数のところでちょっとね、
はい、
はい、
まあほとんどカットしてるんで多分大丈夫です
良、うん、かったような感じがしますね、はい、ちょっとほっとしてます、
はい、では、はい、今回紹介するホラー映画は何ですか、かおりんさん。
はい、今回はタッカーとデイル史上最悪についてないやつら、
やつらやつら、ブバブブ、
はい、はい、今回の映画はですね、
はい、
まあ、早速あらすじの紹介をさせていただきますけれども、
あ、そうですね、あ、その前にですね、はいはい、まずあらすじと簡単な説明をして、はい、確信に触れないように、
そうですね、
はい、説明をしますと、はい、でその後に、その、ね、ここから確信に触れていきますというふうに、
はい
はい、ちゃんと言ってから、はい、ストーリーをね話していくので、
はい、
まだ見てない方も安心して、はい、聞いてください。では、はい、かおりさんどうぞ。
はい、これストーリーなんですけれども、タッカーとデイル、ま、あの題名にもある通りタッカーとデイルが主人公になるんですけれども、この二人はまあ親友同士なんですが、この仲のいい二人が貯めたお金でね、はい、別荘を手に入れるんですよ、
はい、
その二人が休暇を過ごしにその別荘にやってきて、
はい、
まあ、それがちょっとこの二人のね見た目がね、
はいはい、
ちょっと悪いというか、
はい、
悪い人に見える見た目なおかげで、
はい、
まあ、史上最悪についてない奴らというように、
はい、
ついてないことが次々に起こるっていう話なんですね。
はい、
まあ、本当に、なんて言うんでしょうか、ホラーなんですけど、これホラーというよりは、
はい、
コメディなんですね。
うん。
まあ、まあ、ストーリー言い始めるとちょっとね、またネタバレをいくつかしたいですので、またその後でね、
はいはいはい、説明
しますが、まあ、簡単に言えば、この二人が、
はい、
自分たちの顔のせいでついてない目に遭うよっていう、はい、
うん、だいぶはしょりましたね。いや、もう少し言っていいと思いますよ。
いいですか。はい、まあ、この二人がね、
はい、
そんな3日目のせいでね、一番一緒に別々なんですが、同じ場所に来てた大学生の、
はい、
グループがいて、
はい、
そのグループたちに、まあ、勘違いをされるんですね。
勘違い、
うん、はい、その顔のせいでね、あいつら悪いやつらなんじゃないみたいな、
はい、あ、ちょっと人相が悪いですね。
そうそう、人相が悪い、そう、
はい、
のせいでちょっと、はい、まあ、女の子も男の子もいっぱいいるんですけど、
はい、
まあ、若い人たちから見たら、
はい、
あいつらなんか連続殺人犯じゃないかみたいなことを言われ始めて、
はい、
まあ、ちょっと勘違いをされながら物語が進んでいくんですが、
はい、
まあ、その中で、
はい、
ちょっとね、はい、その中の一人が、はい、まあ、ヒロインなんですけど、まあ、すごい可愛い女の子がいて、この子アリソンっていう女の子なんですけど、
はい、
まあ、この子がちょっとしたことでね、事故というかがあって二人に助けられるんですね、
うん、
ほうほう。
でそれまではちょっと二人、その大学生側の人たちはあいつら怪しいって言ってたんですけど、そのアリソンだけは捕まってその二人のそばに行くことで、
はいは
い、あれいい人たちなんだっていうことに気がつくんですが、
はい、
そのアリソンがてっきりさらわれたと勘違いした残りの仲間たちが凶悪な犯人二人からアリソンを救い出そうとするわけですよ。要はもう勘違いが勘違いを呼ぶような物語ですね。
はい、
まあそんなこんなで、そのまあ、アリソンを含めて、アリソン、タカー&デイルのサイドと大学生のサイドの物語がちょっと進んでいくんですけど、
はい、お互いの勘違いが
交錯して、そうそうそうそう、ちょっとそれを見ていただくようなものですね。
はい。
はい。
まあ、この映画のですね、見どころは、まあ私が思うに、とにかくですね、盛大に人が死んでいくんですよ。
もう気持ちいいですよね。
はい。
そうですね。コントかって思うぐらいにね。
もうそらもう壮絶かつね、はい、バカバカしい死に方のオンパレードでですね。
そうなんです。この映画、スプラッタ映画なんですよ、立ち位置
は。ああ、まあ。
スプラッタホラーコメディというジャンルなんですが、
はい。
そんな、なんだろう、みんなが思っているようなこうぐっちゃぐっちゃとかっていうよりはあまりにも小気味が良すぎて気持ち悪いっていうよりも、はい、うわーってなるっていう、面白い、何これっていう。
そうですね。そういった意味では、そのまあファイナルデスティネーションシリーズ、
そうですね、
を超えるほどの、はい、演出というか、うん、バカな死に方をするので、
はい、バカっぽいです。
でそれを楽しむ映画なんですね、はい、なので、はい、好き嫌いはもしかしたら人によっては分かれるかもしれないですよ、うん、
はい。
で、あと、まあ今、カオリンさんが言ったように、グロシーンとかゴア描写が多いので、そこら辺がね、どうしても苦手な人は、いくらそのコメディータッチだったとしても、 ちょっと敬遠するところですよね。
ブラックジョークですよね。
はい。
でちょっと聞いてるので、そんなちょっとっていう方はちょっとあれかもしれないですね。
あ、ただあれですよ、あのヒロインがですね、はい、まあアリソンですか。
はい。
なんかめちゃくちゃ可愛いんですよ、
ね。可愛いですね。
そうですね。なんか若い時の、
はい、
あのキャメロン・ディアスみたいな可愛さがある
ん
ですね。
で、しかも他にもね女性出てくるんですけど、はい、その全員で3人いる、
はい、
ビッチが、はい、もう
ビッチ感、
そうですね、これ特徴的ですよね、めちゃくちゃビッチですよね、
ビッチ感が半端ないですよね、
そうですね、
アリソンも含めてね、
はい、
でもうそのね3人の胸がですねもうずっと慌てふためいてるんですよ。
ね、ちょっとね、
ずっとね、もうずっと移動して、あだこうだやってるから、もうずっと揺れてるの。
プリプリですよね。
プリプリです。
そういう意味では、あの、見どころですよね。
そうで、またその残り2人のね、ビッチが、あの、
はい、
ビッチ、その中の女性があまりにもビッチっぽすぎて、はい、そのヒロインのアリソンがものすごく可愛く見えるんですよ。
はい、あー、
対比ね。
あの、真面目なキャラクターなので。
はい、真面目ですか、
ま、真面目な方、頭もいいしね。うん。ちゃんと夢も持ってる女の子。
いや本当に真面目な人はね、うん、あんな怪しい初対面の2人に心開かない
そこ、はい、いや最初はちょっと警戒してたじゃないですか。
いやだからあの子もビッチですよ、
うん、でも非常にいい子なんですよ。
そもそもねこのね、うん、
はい、
要はあの森に遊びに来てた、
うん、
その大学生グループは、はい、明らかにそっち系のサークルそっち系ですよね、
はい、そっち系ですね、はい、
ねえ、絶対そうですよね、スーパーピーですよね、はい、
こら
あ、ちょっとそういう意味ではアリソンも仲間ですよ、仲間、はい、
まあまあまあね、
うんうん
うん、まあでもその
そうですね、飲み会サークルとかね、
うん、
テニスサークルとかいう名を打ったあれですよね、
あれですね、うん、まあまあ、そのサークル名はもうどっちでもいいですよ、
はい、
しかもねあれなんですよね、こういった映画ってやはりそれぞれのポジションを出すために、
はい、
あの多くても6人ぐらいじゃないですか、
はい、
その、
はい、
若い、
うんうんうん、
ね、死んでいく人たちって、はい、でもこれ何言いますか ?9 人いるんですよ。
はい。
多い
です。で、しかも全員お金持ちっていう設定なんで。
そうそうそう。
お金持ち男女大学生9人グループって、どんだけよってね。
そうですね。あの、ポロシャツとかのね、エリがちょっと立ったような感じのね。
そうそう。
不思議なことにオープニングで、その大学生グループが運転してる車、ぎゅうぎゅうですからね。
みっちみちですよね。
みっちみちに中詰まった状態で、これから、これからパーティーですよ。恥ずかしい。親が見たら泣くぞ。
本当ですね。
ね、っていうね、コメディ作品なんで、
はいはい、
まあちょっとあれですよね、定番ホラーに飽きた人なんかにもおすすめですし、あと、私的には、その、最終絶叫計画ってあったじゃないですか。
あ、はい、あります、ね。
映画。
はい、
あ、スパミさん知らないですか。
有名ですね。
まあそういった有名な、あの、ホラー映画をパロった、
はい
はい、映画があるんですね。もうシリーズもいくつも出てるんですけど、
はい、
その最終絶叫計画が苦手な人でもいけるんですよ。
う
ん、あれってどちらかというとコントテイストじゃないですか。
はい、そうですね、
スクリームの仮面をかぶって登場してなんか飯食ってるとか、
はいはい、
なんかそこら辺がやっぱもう完全に異世界感があるんですけど、
はいはい、
このタッカーとデイルは、
はい、
そこら辺もちゃんとストーリーとして見れるようになっているんで、
はい、
コメディがうまいバランスなんですよね。
あ、そうですね。
うん、
あの私最終面で、
あ、昨日見ましたもんね。
そうですね。はい、私は昨日見たんですけど、
はい、
ちょっと泣けちゃいました。
泣きました。
泣きましたか。
はい。うわーってもう、まあこの後その泣いた真相っていうのは言うんですけども。
まあそうですね、最後ね、はい、スカッとするシーンもありますし、
はい、
ちゃんとね、話のオチもつきますから。
そうですね、ちゃんと納得のいくオチやってたんで。
はい。
あれですよね、まあ、あの、最強絶叫計画。
はい。
笑わせようっていう意識がね、ちょっとあるんですけど、コタカーとデイルは、
はい、
そういう意識ではない、その日常に起こり得る中で、なんかブラックジョーク
と
か。
起こり得るかどうかは。
起こり得るかどうかあるんですけど、
まあ、100歩譲ってね。
そう、この偶然と偶然っていう、
はい、
ものを合わせて、
はい、
その、うん、笑える、まあ、ジョークですけどね、に仕立ててるのは、本当にすごいんですよ。
まあ、ある意味、アンジャッシュ的な、
ね。そう、はい、食い違いによるっていうですね。
はい、食い違いコントじゃないですけど、食い違いストーリーですね。
面白いんですよね。
はい、
見やすいですよね、
うん。確かにね、それが起こったからといって、違和感があるってことはないんですよね。
そう
。
ちゃんと理由があって、人がバタバタ死んでいくと。
たまたまこうなって、それがたまたまこうなってみたいな。
はい。
うん、 あんで、あと、まあ、これだけ言ったとしても、おそらく、そんなタイトル聞いたことないよと。
そうですね、
うん。そんなマイナーな映画、はい、まあ、興味ないなって思う方もいらっしゃるかもしれないんで、はい、一応、役者がどういった方かっていうのを言っておくと、
はい、
タッカー、うん、はい、タッカーとデイルってタイトルなんで、タッカーさんとデイルさんが出てくるんですけど、
はい、
タッカーさん役のアラン・デュディックですね。
テュディックです。
テュディックかな、はい、言いづらいですね。はい、アラン・テュディック。という役者はですね、はい、有名なシュガーラッシュで、キャンディーだよ。
お、
うん、で、アナと雪の女王で、
はい、こちらはちょっとすごいですね。
そうですよね。
はい、
ウェセルトン公爵というね、
はい、
悪役、どちらも悪役なんですけど、
はい、
の声を演じてるんですよ。
はい、
っていう風に、もうタッカー役の方がもうすでにこんだけ有名であると。
はい、
で、あとはデイルはどうですか？
デイルはタイラー・ラビンですね。
はい、
この方、まあ、出演作はそれほど、
はい、
まあ、多くはないですけど、
うん、
これ映画が作られたのが、2011年ですね、
はい。
この1年後に出てる。
あ、2010年ですね。
あ、2010年ですね。この、はい、2年後かな、
はい、
に出てる、はい、猿の惑星。
ジェネシス。
はい、ジェネシスですね。
はい、
の、まあ、見られた方はわかるんですけれども、
はい、
ウイルスに感染して一番最初に死ぬ博士ですね。
そうなんですか。
太ってる方、この方しか出てないので、作品は。
あ、なるほど。すぐわかる。
とてもよくわかります。はい。に出てますね。
愛嬌のある感じのね、はい、デブですね。
まんま顔このまんまなので。
はい。
ね。
はい。
で、あと、ヒロインのアリソンですか、
はい。
は、まあ、カトリーナ・ボーデンさんなんですけど、
はい。
ピラニア・リターンズに出演してるんですよ。
そうなんですか。
かの有名な、
はい、
ピラニア 3D の続編こと。はい、ピラニア・リターンズにも出演するし、
はい、
あとあれですね、2011年のアメリカの雑誌で最もセクシーな女性として選ばれたんですよ。実はやっぱりあんだけ可愛らしい人なんで、それだけね、やはりビジュアルも評価されてるみたいですね。
途中のシーンでね、水着になるシーンが出てくるんです。
水着というか下着ですね。
あ、下着ですね、はいはい、ほぼ下着ですね。はい、
それもね、セクシーでね、
はい、
見応えありますよね、
はい。
なぜかパッケージにもそれがね、使われてますしね。
なぜ、アリソンにそのシーンなんだろうっていうね。
はい、
他にも、いいところがいっぱいあるのに、
ね。
パッケージを見る感じじゃ、一番死にそうなのに。
そうですね。一見ね、
はい、
うん。パッケージも見応えありますよね。
はい、おっぱい掘り出してますもんね。
そうそうそう。おっぱい掘り出してますからね。
掘り出してますからね。
はい。
まあ、そんな感じでね。
はい。
はい。まあ、魅力、伝えれる範囲の魅力はこんなところですかね。はい、
あとこの作品あれですね。は
い、またありますか。
映画賞もいろいろ受賞されてます。
あ、そうなんですね。
はい。実はそうなんですよ。2010年ファンタジア国際映画祭、カナダのモントリオールですね。
はい。
審査員賞を取ったりとか、あとはスペインでの、シッチェス・カタロニア国際映画祭というところでも賞を取ってます。かなり、実は、日本ではね、知られていないですけど、かなり、いい作品なんですよ。
そうなんですよね、うん、この映画は、まあ、実際見てみてその内容に驚いたんですけど、
はい、
実際にはもう DVD スルーされて、日本では放映されなかったんですね、はい、劇場では、
うん、
でしかもツタヤでしか借りれないっていうツタヤオンリーレンタルなんですよ、はい、これ、はい、なかなか一般の人でこれをね、
うん、
面白そうだなって手に取る人はいないかもしれない。
いないと思いますね。
そうですね。
うん、
見た目がね。
でもあれ本当にこの作品テンポがいいんですよね。
はい。
はい。
だから本当はいろんな人に見てほしいのに、そんなこ
う、
はい、コアな
対応
を受けてるっていう。ちょっとね、日の目を見ない作品ですよね。
まあちょっとそんなね、
はい、
はい、話を、
はい、
こっからじゃあ、ね、もうちょっと確信に迫っていきますか。
はい。
うん。なので、まだ見てない方、
はい、
もしくはこれから見ようと思っている方は、
はい、
お手数ですけど、バーを早送りしていただくか、
はい、
見ていただいてから、
はい、
はい、聞いていただけると幸いですね。
そうですね。
はい。というわけで、
はい、
ここから、ストーリーをちょっと触れていきましょう。
はい。
うん。まあね、この映画ね、まあ、前編通してさっきも言ったように、まあ、オンパレードじゃないですか。
オンパレードですね。
そうですね。
はい。
言ったら、まあ、死体とおっぱいのオンパレードなんですけど、
はいはい、 そういうのとんでもない映画に聞こえますけどもね。
いっぱいそうですね。
実際そうですね。
先ほどもね、もみさんが言った、はい、ファイナル
デスティネーション。
デスティネーションシリーズっていうのがあるんですけども、はい、あれはもう残酷な死に方ばっかりっていうことで、はい、もう本当にスプラッタ映画なんですけど。はい、
そうですか。ファイナルデスティネーション、まあまあ、シリア、そうですね、どのファイナルデスティネーションによるかですけど。あ、まあ、そうですね。
はい、私、ワン、すごく怖かったですよ。
ワンはまだ、否定役的な作品なんであれですけど、はい、2以降は死に様がとにかくね、
はい、
もう壮絶ですよね。
壮絶ですね。あの、なんていうか、あの作品はどういう死に方があるかっていう、博覧会みたいなもので。
あ、そう。
明るいな、
まあ、でもあれはちょっとこう、やっぱ死んでキャーっていう感じになるんですけど、
はい、
タッカーとデイルは死んでいくんですけど、はい、笑っちゃうんですよね、ちょっと。
そうですね。
日本人にも笑いやすいって意味では、あのタッカーとデイルは、はい、うまく作られてるんですけど、はい、でもあれらしいですよ、うん、カオリンさん、
はい。
あの、ファイナルデスティネーションって、
はい、
海外、はい、要は本場だと、
はい、
あれ一応、そう、コメディ寄りなんです
よ。やっぱりそうなんですね。
そうなんですか。
その死ぬたびに、はい、その観客が、コングラチュレーションって言って、拍手するとか、
かなり
すごいですね。
皆さんクレイジーですね。
だからもう死ぬのを待って、で、やっと死んだって
なる、ね。確かに、ファイナルディステージシリーズは、そんな感じがあります。
死なな
のかみたいになるのはわかりますけど
ね。死んだ時に、ヤッホーってなる。
なりますか。
いや、もう、コメディですけどね、あれもね。
は
い、でも、面白さでは、もう全然こっちの方が、私は面白いと思います。はい、
日本人向けですね、
はい。
そうですね。
ストーリーがちゃんとあるから
ですよ、ね。そうなんですよね、
きっと。心温まるっていうところでは、こっちの方がいいですね。う
ん、で、まずですね、まあ、冒頭ですね。
はい、
まあ、オープニングで、ちょっとした、何ですか、主観カメラで撮った映像がちょっと、ミシンに流れて、
はい、はい、ありますね。
あれびっくりしましたよ。
で、まあ、それ置いといて、はいはいはい、まあ、それはそこから3日前の話になるんですね、はい、突然ね。
はい、
うん。で、主人公は、ね、まあ、要は9人の大学生グループ、
はい、
はい。
と思わせるような始まり方
です。はい、そうですね。もう、9人がね、
はい、
ギッチギチの、
そうですね、
車でね、
ギュギュの
ね、ハイウェイをね、
そうですね、
森までね、走ってから始まるので。
はい。で、はい、まあ本来のホラー映画であれば、こいつらが主人公、そして痛い目に遭う、もしかしたらっていうのが流れですが、
はいはい、
ここでまたね、立ち寄った、あれはガソリンスタンドですかね。
そうですね。
はい、売店付きのね。
そうそうそうそう。そこの、その要は売店の中で、ばったり会ってしまう、
はい、
さっき言ったタッカー&デイル。
はい。
はい
はい、
この二人を見た目で判断してしまった大学生たちが、
はい、
殺人鬼じゃねえかと。
はい。
ね、
ちょ
っと、
はい、
オーバーオールもね、
うん、
すごい汚れたような
。
はい。
はい、
で、ちょっと人相も二人とも悪くて。
ま、そうそう、本当に、パッと見悪く見えるんですよね。
まあ、それ、見た目だけだったらまだ良かったんですけど、はい、はい、タッカーが、その、はいはい、デイルを焚きつけて、お前、女と話してこいよ、みたいな。
はいはい。
はい、
お前、女と友達泣いてんだろ、みたいなこと言って。
この時点でちょっとね、デイルは、この、うん、まあ、後に出てくるアリソンにもちょっと、可愛いな、あの子って思ってるんですよ。
はい、はい。ヒロイン役のね。
そうそうそう。
で、ちょっとね、自分をね、強く見せたいのか、何だかも全く意味わかんないですけど、
そうですね。
釜を持った状態で、
大きい大釜みたいな
ね。大釜みたいなも
ん
で、
は
い、
仕事道具なんですよね。
うん、そうそうそうそう。
トイレ、うん？仕事道具なんですかね。トイレ掃除係ですよね、は
い、
あの人。
そうですね。
あれ、つるはしみたいのですよね、大きいね。さらに大きいね、うん。
掘るためのアイテムなんですかね。
はい、
うん。
凶器を持ちながらね。
凶器っぽく見えるやつを持ちながらね。
で、それを持って、はい、そのアリソンたちね、はい、大学生グループ9人に話しかけに行っちゃうんですけど、
はいはい、
まあもちろんそんな見た目ですし、釜持ってるんで、はい、なんだなんだ関わるなと、
はい、
俺たちなんか文句でもあんのかみたいなね向こう行ってくれって敬遠されてしまって、はいはい、みんなに怯えられて、
はい、
もうスタートは最悪です。
ここが勘違いの始まりなんですね。
そうですね、うん、はい、こいつら絶対やばい
あいつらやばいぞっていう、
はい、
うん、でね、はい、そのタッカーとデールはねもうめ何ですかね、不器用なんでしょうね。その大学生だけじゃないんですよ、
はい、
なんかその車を運転してたらですね、警官にね呼び止められるんですよね、パトカーに、
はい、あ、そうですね、
保安官に呼び止められて、はい、で止まろうとねしたら、
はい、
ついついね、
はい、ちょっとビールをね引っ掛けちゃって、
うん、ちょっとねデイルがタッカーの股間を、
はい そう
ちょっと、ね、あれしてるかのような図になっちゃって、保安官も、あれお前たちもしかしてみたいな。車の運転中に氷の美少2のオープニングみたいなことしてたんで。
あ
ーって、
はい、
で違う違うみたいな、
はい、
でももうデールなぜか上半身裸になって
る、なってる、
そうですね、離れようと思ったら服がちょっと引っかかっちゃって、どうしてそうなったっていう、で上半身裸になっちゃうと、
もうだからもう本当にね不器用なんですよ、
はい、不器用なんです、
う
ん、
はい、でもそういうの気にしないんですよねタッカーとデールはね、
そうですね、
うん、
まあ、デールの方はちょっと気にするけど、
まあ、デールもタッカーもその卑屈な部分はあるんですけど、基本的には楽観的にあの物語は進行していくんですけど、
デールは特にちょっとね劣等感が自分には、まあ、ちょっと太ってるんで、
うん、
まあ、タッカーの方が楽観的ですね非常にね、はい、
うんうん、でね、大学生グループの一人にチャドっていう、まあ男の子がいるんですけど、
はい
はい、うん、さっきのポロシャツをちょっと襟を立てたような感じの、
はい、珍しい男のね、
はい、
今時それかっていう、
このグループで言うとリーダー的な存在なんですけど、はいはい、そのチャドが結構キーパーソンなんですね、
はい、
そうですね、う
ん、彼は20年前にこの、
はい、
要はみんなで旅行に来たこの森で起こった惨殺事件の被害者の息子なんですよ、
はい、
これは、
はい、
まだ冒頭で明かされずに、チャド自身が、他の要は同じグループの友達に怖い話として言って、
はいはい、
みんなをビビらせる程度だったんですけど、
はい、
またこれがそのね勘違いの火種になって、
はい、そうですね、
ってことはここら辺にはまだ殺人鬼の子孫がいるかもしれないみたいな話になって、はい、要はタッカーとデイルがそれだと勘違いされてしまうと、はいはい、で、まあ、かたやタッカーとデイルは、まあ、先ほども言ったようになけなしの金でねやっと手に入れた別荘、
はいはい
ね、女性と一緒じゃなくタッカーとデイルという、
はいはい、
まあ、ひょろひょろの男と太った男性で、
はいはい、
ね、あの別荘にバカンスに来るわけですよ、
はいはい、またこの別荘もねあの汚いんですよ ね、
はい、
ね、
汚いしまたあの資料の腹綿と全く同じ全く同じ場所全く同じ小屋なんですよね、うり2つなんでこの実はこの映画ホラーのオマージュがいくつか散りばめられているんですね、
はい、
うん、ただあの私が注目したのはそのボロボロの小屋の中に入って、まあなんていい小屋なんだみたいなね
そうそうそう
そのタッカーとかデイルが、はい、言うんですよ、まあ、見てる側からしたらなんでやねんってね、
はい、
突っ込むとこなんですけど、その直後、
はい、
その直後私はもうね確かにいい小屋だと思ったんですよ、はい、なぜかというとボードゲームが置いてあったんですよ、
そうそうそうボードゲームをデイルが見つけるんですよ ね、
小屋にねなぜかいくつかのねボードゲームがあって、
はい、
ディプロマシーとかも、ね、あったと思うんですけど、結構有名なボードゲームがいくつかね
置いてありましたね、
はい、てかほぼ浮いてましたよね、
はい、
すげえ汚ねえ、
はい、
ね、小屋の茶色い中に
蜘蛛
の
巣張ってる、埃だらけなんですよ。
なのになぜかボードゲームだけが、
ポンってね、
結構綺麗に5つぐらい置いてある
んで。ちゃんとタイトルが見えるようにね、
はい、
置いてありましたよね。
なんでしょうね、ボードゲーム好きなんですかね、この感じ。
そうかもしれない
ですね。あ、でもおかげでね、コラボドで語るにはもううってつけみたいな感じ
ですね。
うってつけですね。そうですね。
はい、
あれでコラボドですもんね。
しかもボードゲーム、やったボードゲームがあるって喜ぶそのね、
はいはい、ちょっと注目させるね、
はい、僕の好きなゲームがあるじゃないかって、
いや、デイルいいやつだなってここで思いますよね。でね、まあ、その後、はい、要は、大学生グループが、
はい、
その森の、要は小屋のすぐ近くの湖でですね、
はい、
まあちょっと追っ始めるわけですよ、う
ん、はい、
ちょっと脱いで、
はい、
ちょっと湖で泳ごうぜみたいな、
は
い、
うん、
でまあ何人かは泳ぎ出しますし、
はい、
チャド と、アリソンですか、
はい、
はなんかチャドがくどきだアリソンくどき出して、アリソンがちょっと避けるみたいなシーンがあるんですね、
はい
はい、アリソンとしては恋人ではないし、
はい、
あの別にそういうつもりでここに来てるわけじゃないっていうのを表すんですね、
は
い、うん、
チャドのことは若干そこまで思ってないってことですよね。
でまたチャドがねすごく自己中 で、ね、
はい、本当は他のメンバーも見下してるし、
はい、
でも君だけは違うっていう風にね、はい、まあ、アリノは結構聡明な女性なので、
はい、
君だけは違う分かってるんだぜみたいなことを君に言い出すわけですよ、何言ってるんだと。
本当トラブルメーカーですよね、チャドはね。
そうですね。
まあ、アリソンはね、
はい、
みんなを追いかけてね湖に行くわけですよね。
まあ私もチャドみたいなところあるかもしれないな。
それでですね。
いい今です。
流したな、はい、
そうそう、アリソンはね、はい、あのみんなが泳いでるっていうから自分もね湖の方へ行って、はい、泳ごうかなとちょっと服を脱いでね、
あ、そうそうそう、ここはもう、ね、はい、見応えあり、
見応えあり、ちょっとあの崖の上というかね、岩の上
で、なんでかね、
なんでか違い始めるんですよ、
なんでか
気になった岩の上で
もうすぐに行くとね、
そしたらそこにたまたま偶然釣りをしに来てたタッカーとデイルが、
はい、
もう見てしまうんですよね、
はい、
おーって。
あれ見た
ら静かにしろみたいな。
ええ。
けど、
タッカーがね、
でもで、タッカーはそういうの見たいって言うんですけど、はい、デイルはダメだよってことで、
はい、
タッカーやめなって言っちゃうから、
はい、
その声が聞かれて、
はい、
そのアリソンはびっくりして湖に落ちちゃうんですよ。
はい、
そ
うですね。あ、
ええ。
ボチャンって。
そうですよね。暗闇からちょっとね、人相の悪い二人が見てるもん。
そうそうそう。
で、それで、はい、ダメ、大丈夫って。
はい、
はい、あの溺れちゃうよって言うんで、
はい、
まあ助けてあげるんですよね、
はい、あの浮いてこないですよね、ちょっとね、
うん、はい、タッカーとデイルはその浮いてこなかったアリソンをわざわざ中に入ってまで助けたんですけど、
はいはい、
それを見つけた、
はい、
その要は大学生グループ、
はい、ちょっと見てたんですよ、遠くから、
遠くからね、
よく見ればあのボートにこうアリソンを引き上げてるわけですよ。
そうですね。
でもちゃんと言ってますよね、その時。
そう、
友達が大変なことになってるよって
叫んでるんですけど、もうやばいってなってキャーって言いながら目が見えちゃう。
さらわれたー。アリソンがさらわれたーって。
また勘違いですよね。
そうですね。ちょっと前にあの殺人鬼の話をされてるから
余計にね。
余計にね。
はい、余計にその二人がね、
はい、
殺人鬼に見えちゃうと。
そう、
はい、
ただね、これカオリンさん気づきました。
はい。
よくよく見るとですね、
はい、
あのそのビッチ集団のうちの一人 の、はい、あの金髪でずっとおっぱいが半分以上出てる人いるじゃないですか、
はい、
あの女の子そのシーン、はい、よくよく見たらトップレスなんですよ
本当ですか、はい、ちゃんと見てなかった、
私一時停止してまで見ましたからね
よく気がつきました
ね、あれと思って、なんか胸のところになんか目玉みたいなのついてると思って
目玉
ない、ね、よくよくトップレスでした、すごくちっちゃく映ってたんで、
ね、大学のサークルでトップレスになっちゃうんですよ、
ね、
いやすごいです
ね、すごい、
はい、
すごいビッチですね、
すごいビッチ感でしょ、
はい、
まあ、それにいち早く気づいたのが私ですけど、
はい、素晴らしい、私全然気がつきませんでした、
う
ん、
あ、そうですね、もっとちゃんと見てください
すいませんでした、ちょっと分かりないですね、まだ私もね、
は
い、
まあまあさておき、まあ、あのそこその後ね、
はい、
要は気がついたアリソンも、
はい、
まあ、最初は2人の見た目に怖がるんですね、
はい、
近寄らないでとか、
はいはい、
あとなぜか一緒に飼ってる犬がめちゃくちゃ顔怖いから、
はい、
片目つぶれてるしだ余計にまあ怖がるんですけど、まあ、デイルのまあひょうきんな部分と優しさにまあ触れて、はい、まあ、結構早い段階で心を開いていきますね、
はいはい、
うん、
優しいんですよね、朝ごはんを持ってくるんですけど、
あ、
かわいいんですよ、あのデイルが一輪の花をね、
はい、
一晩に添えたりとかするんですよ、
塩塩の
塩なんですよそういうことやったことがないから、
はい、
不器用ながらにね、
ちょ
っとね、
しかもね、なんかその朝食とかもね、
そうそうそう、
パンケーキがいい
とか、パンケーキが良かったのかなみたいな、
悩んで、ベーコンエッグが良かったとか、
そう、
ちゃんと聞いてくれるんですね、
かわいい、
かわいい。
でね、しかもその後一緒にあのボードゲームのトリビアップをね、遊ぶんですよね、
はい、遊んでますね、
あのシーンなんか妙に浮いてますけどね、
浮いてますね
入れたかったんですね、きっとね
一緒にトリビアップやろうってね、
ええ、
何なんでしょうね、うん、まあそんな一方で、
はい、
大学生グループはですね、まあ、残りの8名ですかね、
はい、
はもう小屋を取り囲んでるわけですよ、
はい、
ね、ここからがまた映画の本領発揮なんですけど、
はいはい、ね、まあ、捕らわれたね、みんなで話し合って助けに行こうって言うんですよね、はい、で一人は助けを呼びに行くんですよね、
あ、逃げる感じで、
まあ逃げる感じで、俺が行ってくるっていうのにあの警察官のところに一人行っちゃうので、
はい、
まあ、結構7人ですか、
はい、
7人でね、
7人で取り囲んでね、はい、まあ、助けるために画策するんですけど、
はい、
うん、まあ、ここからね、
ここからですよ、いよいよ始まります、
まあ、
はい、
一人また一人とね大学生が自殺していくんですよね、
そう、
ね、自殺、
そうですね、自殺していくんですよね、
完全に自殺していくんですけど、はい、まあ、例えば、まあ、どういう状況かというと、
はい
はい、
まあ、タッカーは全く気づいてないんで、
はい、
まあ、自分のそのボロボロの別荘を新しくするために、
はい、
まあ、新しくというか、まあ、綺麗にするために、
はい、
チェーンソーで、
はい、
木をね、
うん、
木を切って、はい、使うために木を切ってるんですけど、
はい、
その木を切ってたら中に蜂の巣が入ってて、蜂の巣をチェーンソーで切っちゃうんですよタッカーが、
はいはいはい、
で、あーあーってありゃりゃーってなったら、
はい、じゃブーンって襲ってくるんですね、
大量の蜂がもう、はいはい、タッカーを取り囲って、
はい、もう混乱ですよね、
ブンブンブン
で、やめときゃいいのに、はい、タッカーがチェーンソーでそれを振り払おうとしたから、
はい、
でそのまま走り出しちゃうんですよね、
はい、
うわーって、
チェーンソー持ったままブンブンしながらね、
蜂の巣から逃げるために、
はい、
はい、わーって走ったら、はい、その状況を見た、はい、グループの一人の男性がね、はいはい、うわー襲いかかってきたぞ逃げろ
ちょうど、ね、ちょっと様子を見に行こうとしたらね、はい、急にブーム振りましたからね、はい、チェーンソーを走ってたわけですよ。
だからそうですよ、大学生側から見たらもう殺人鬼ですよね。
うわー気づらいな、って言って
で、みんなチリチリバラバラになって、
はいはい
はい、でまあ逃げるんですけど、結局タッカー自身はその蜂に夢中だし目つぶってるんで、
はいはい、
全くその大学生とかに気づいてないんですけど、はい、パッて目開けたら一緒に走ってるんですよね。
並走して。最初追いかけているような感じだったんですけど、途中並走になるんですよ
ね。そうですよね。一人の大学生とね。
で、大学生も、あれ
で、両方横を見るんですよね。
その時スローモーション。スローモーション
だった。俺のこと追ってたんじゃないのかって。
でそのまんまその大学生は前見てなかったんで
横向いてる
ん
でね、
横向いて走ってたから、
はい、
目の前のあの倒れた木の枝に ね突き刺さって死亡する
ブスブスってね
まあそこもあのよくよく考えたら、はい、なんでそんなねこんな枝で突き刺さらんだろうって そんな尖ってなかったのに綺麗に突き刺さ
る、深く入ってましたもんね、はい、
そうですね、
はい、
まあないでしょうね、
はい、
うん、で、まあ、タッカーの方は蜂に刺されて顔がもうボッコンボッコンですから
人相が悪いのにその上にね、
はい、
よりね、うん、になっちゃったんで、はい、まあ、箔がついちゃったですね、
はい、
うん、で残った大学生は、まあ、仲間が殺されたと勘違いしちゃうわけですよ、はい、そんな死体を見ちゃって、
はい、で、まあ、タッカーはタッカーの方でもまた、はい、その逃げた大学生たちが蜂、
はい、
アレルギーなんだろうということで、うん、勘違いをするわけです
そうですね
すごい勢いで逃げてったみたいなことですよね、
でも大学生はもう報復してやるべくね攻撃に転じていくわけですけど、
ハリソンもさらわれたままですしね、
大学生からからしたらね、
うん、
見物ですよね。アリソンとね、
はい、
デイルがね、あの、トイレをですね、屋外トイレを作るために、
はいはい、
穴掘るんですよ、でっかい穴を。
はいはい、
うん、で、二人で仲良くね、またここもなんか仲つまじく、こう、
はいはい、そうなんですよね。
仲良く掘ってたら、なんか、でっかい木のね、あの棒みたいな、とんがった棒を作った大学生の男の子が、
はいはい、
槍みたいなのをね、
そうそうそうそう、今がチャンスだってことで、その穴の中にいるデイルにめがけてうおーってね、襲いかかるんですけど、
はい、
間違えてそのまま穴に落ちちゃって、
はい、
自分の持ってたその槍が自分の腹に突き刺さってデイルの 真上で乗っかって死ぬんですよね。
そうですね。
そしたらデイルが、うわぁ助けてくれ
大学生が自殺しに来た。
そうですよね、デイルが叫ぶんですよ。助けてくれって。
しかもその時、なんでこの人はって。
その時アリソンをね、間違えて、はい、スコップで頭叩いちゃったから、
はい、
当たっちゃって、
それ
でアリソンも気失っちゃうし、
はい、
もうはちゃめちゃなんですよ。
はちゃめちゃですね。3人倒れてるんですもんね、あの穴の中で、ね。
そう。
1人死んでるし。
で、えらいこっちゃーってなったんですけど、
はいはい、
ね、で、まあ、タッカーの方は、今度はあれですよね、
はい、
木を、その木を粉砕する、まあ、機械、はい、まあ、日本ではあまりないですけど、
はい、
ウッドチッパーっていう、
はいはい、
まあ、かなりでか
い、
小型車ぐらいありますよね、
はい、
日本のね、ぐらいのでっかい機械に、こう木をバンバンこう放り投げて、入れては砕いてたんですけど、
はいはい、
そのタッカー、余裕のタッカーを見て、
はい、
また別の大学生の男子が、今だって言うんで、後ろから襲いかかるんですけど、
はいはい、
なんでか。
ちっちゃいナイフでね。
そう。ちっちゃいナイフで。
はい。
タタタタタタって。
はい。
そしたら、ちょうどその別の木を拾おうとしたタッカーが、避ける形になって。
前かがみで、よいしょってかがむんだな。
そう。で、飛びかかったもんだから、その大学生はそのままウッドチッパーの中に、
バリバリバリバリバリ
って、つったら、うわーってびっくりしたタッカーが、その両足を持って、大丈夫ですかーって、
もう遅い。
上半身バラバラになってる状態の足に向かって、タッカーが、大丈夫ですかーって叫ぶんですよ。大丈夫じゃねえ
よ。どうなってんだよとか言って
たね。なんだよって。
血だらけになりながらね、自分
も。なんか混乱気味ですよね。
そうね、返り血で浴びまくってるんでね。
なんでそうなるというね。
まあ、それによって、はい、タッカーとデールは学生の集団自殺だと思い込んでしまうわけですよ。
はい、
うん。で、アリソンも起きてないんで、その話をできませんし、
はい、
まあ、このままだと、そのタッカーとデール自分たちもね、
はい、
アリソンも一緒に、集団自殺に巻き込まれてしまうんではないかと、
はいはい、
殺されてしまうと勘違いしてしまうんですよね、
は
い、
ちょっとこの時点でデイルは泣いてるんですよね。
そうです、怖くてね
怖くてもう嫌だって言ってね泣くんですよね、
かわいい。
デイルはね繊細な心の持ち主なんで、ね、
見た目は怖いですよね。 でね、まあそのとにかく自分たちの見た目も理解してるタッカーとデイルは、
はいはい、
その警察に言っても信じてもらえないだろうと思って、はい、
そうですね、
さっきウッドチッパーに自殺したその大学生の下半身だけをもう片付けようと、
はいはい、
埋めてしまおうと思ってね、
はいはいはい、
あの片付けようとしたところにちょうど警官来るんですよ、
はい、あの一人呼びにっていうのが戻ってきて、
はい、
ね、見事にね、
はい、
他の大学生と一緒に車でね来てね、
はいはい、
ちょっと君たちはここで待ってろね。
はい。そりゃそうですよね。下半身、人の下半身を持ったね、二人の男でやってきたんですからね。
は
い、っやってきたというか、もう、はい、別に小屋の前で作業してただけなんで、
は
い、どちらかといえば保安官の方が北側なんですけど、
は
い、お前たち何やってるんだってね。いや、別に 何もみたいな。
ええ、
いや、これはもう本当、私たちはただの事故で、みたいな。言い訳するんだけど、全く信じてもらえない。だって下半身持ってるもの。
下半身持ってるもの
持ってるし、なんか雑にポイってね、
ええ、
床というかね、地面にポイって捨てますよね。ええ、
あれでもあのカメラアングル秀逸でしたね。
ああ、秀逸でしたね。
あんなにね、うん、あの、切り口を長い時間見せるのは初めて見ました。
うん、はい、ああ、お腹のね、前は下半身と上半身の接合部分が、もうぐっちゃぐちゃになくなってる状態なのに、
はいはいはい、
でも全然ね、気持ち悪くない。
すごく作り物感があるんですよ。こんなんじゃないだろうって思うんです
よ。意外に冷静ですね、香里さん。
いや、すごい綺麗なんですよね、あれ。
まあそれで、はい、まあ結局車の中にその大学生グループを残したまま、
警官、はい、ここにいるんだと、
警官は、はい、あの家宅捜索ですね、
はいはい、ちょっと家の中でね、
はい、でその家の中入って、まあ、事情聴取するんですけど、
はいはいはい、
あの、まあ、ひょんなことから、
はい、
あのやめときゃいいのに警官がね、あの腐った支柱にもたれかかっちゃうんですよ、部屋の、うん、
ちょっとね手をついちゃうんですよね。
そうですね、
ふーっつってついちゃったら、うん、その支柱が完全に腐ってて、
あそこあって
そのままそのまま支柱が傾いちゃって
、はい、
上から落ちてきた木材ね、
はい、
まあ、釘がいっぱい刺さった木材があるんですけど、はい、それがスコーンって
真横からね、
スコーンって、はい、警官の顔にブーシューって刺さって
それ、ね、あーって、なんかレゴブロックみたいなのがね頭についちゃってね、
う
ん、
そうそうそう、レゴブロックみたいなね
、はい、
確かに確かに、
で大変なことになる
んですよ、ね、でそのまんまあの血だらけで外に出ちゃうんですよね、はい、警官は、はい、そしたら車の中の大学生たちがうわーって言わんこっちゃないって
でパトカーの、ね、前でね倒れるんですよね、
結局ね、はい、そのまま警官も死んじゃうし、
はいはい、
でそれを見てしまった大学生グループの一人が、
はい、
警官から、まあ、警官の懐から拳銃をね、
はい、
抜いて、でまあタッカーたちを撃とうとするんですけど、
はいはい、
まあ、安全装置がかかってるんで、
はい、
まあ、カスカス言うわけですよ、
はい、
そしたらもうやめときゃいいのにデイルが安全装置かかってるよって教えちゃうからおおなるほどなるほどって、
そこの時のタッカーの顔がものすごく面白い、お前っていう、お前何言ってんだって笑いながら
デイルはねすごい心優しくて頭もいいんですけど、天然なんですよね、
天然天然、
はい、で安全装置をね外すんですよね、
はい、
なぜか銃口を自分に向けてね、
そうそうそうそうそうそう、あそっかそっかって言いながらね、
カチャカチャいじるんですよ、
ね、は
い、
う
ん、
そうですね、
で結局バーンって自分の頭吹き飛ばして、
もう外して
大学生が、
はい、
もうその時のタッカー の大学生に対するツッコミ、この慌てんぼう目、
そうそうそうこの慌てんぼう目がって
、なんだそのツッコミ、
そんなことは
あるって、じゃない
結構シリアスなシーンだもんね、慌てんぼうめってね、
慌てんぼうめが
でね、
はい、
でそこに来た、はい、まあ、チャドがですね、はい、もう
銃でね、
そうそうそう、もう激怒してますからね、
バンバン撃ってくるんです
よ、ね、憤慨してますから、はい、お前よくもやってくれたなっていうんで、まあでもそのさすがに撃たれるだけがねノーじゃないので、
はいはいはい、
もうデイルもタッカーもですねネイルガンで対抗ですよ、
ちょっとね逃げ込んでね、うん、
あ、
まあ、そんなことしなきゃよかったのにね、
釘が出てくる、
そうそう
そう、
あ、そうです、はい、あの日本でもまあ限られた人しか持っていない凶器、
は
い、凶器じゃないですけど
限られた
ものしか持てないと言われるあの凶器ですよ、
はい、そうですね、
あの見た目はね、はい、なんかこうバルカン砲みたいになってて中から釘みたいなのがプスプスプスプスプスプスプスプスって出る、あれ怖いですよそう、
まあね、アメリカでは割となんか皆さん持ってるんだよね、あれね、
そう、あ、みんな持ってるのかな、うん、まあ、結構出てくるんで持ってるのかもしれないですけど、はい、あの釘を簡単に刺せるやつですね、
はい、
はい、銃型の、
はい、
でそれで対抗するんですね、
はい、
うん、だからもう勃発ですよね、全面対決ですよ、
はい、ここへ来てね、
はい、
うん、やっと戦いが始まったんです
けど、ただこの戦いが始まった時の音楽がすげえファンキーでやつっぽい、はい めちゃくちゃ安っぽい音楽がね、
はい、
でんでんでんでんでんでんでんみたいなのが流れて、みたいな、本気で戦ってないんじゃないみたいな。
まあ、でもね、あの勘違い。
そうですね。でもそんな中ね、あの戦い行ってる最中にね、デイルもあの例のワンちゃんが、兄さんの怖いワンちゃんがね、あのチャドですね、チャドにね。あの犬父としてね、
そうそうそう、犬父だーって、
これを見ろって言ったら、あーって、ね、どうしようって、
犬にね、ちょっと銃口が作られてるんですね。
そう。
で、タッカーが、それを助けに行くんですけど、はい、うん、デイルが、小屋の中、はい、で、タッカーが、まあ、それを助けに行くっていう役目で行くんですが、はいはいはい、結局、犬は助かったんですけど、タッカーが代わりに人質になっちゃうんですね。
はい。
うん。で、それを知ったデイル、はい、で、あとアリソンも、まあ、気を失ってたんですけど、
はい、
まあ気を取り戻してね、
はい、
うん、気を取り戻しても違うな気を取り直して
意識を取り戻してね、
はい、意識を取り戻してで、まあ、話をするんですけど、まあ、結局そういうのは勘違いだってアリソンだけは気づいてるんですね、
はいはい、お互いのね、うん、気持ちを分かってますもんね、はい、
そうそうそうそうそうそうそう、そうなんですよ、
はい、
うん、でそのまあかわいそうにタッカーはですね、
はい、
逆さ吊りにされた挙句に、はい、まあ、ここに来てまさかの展開でびっくりするんですけど、中指と薬指を切り落とされてですね、
もう大学生もねちょっとね狂ってきてますもんね。
あ、まあ、というかチャド一人ですね、
あ、
チャド一人が狂ってる状態になってしまって、
はいはい、
でそれをね、あのデイルが送りつけられたその指をね、
はい、
見て、
はい、
うわーってなってね、助けに行くんですよ、
はい、
うん、で、あの宙吊りになったタッカーを助けに行くんですけど、
はい、
罠が仕掛けてあったんですね、
はい、
さっきも見たあの木の尖った槍みたいな、はい、
また作ったんだって感じ
で、いつ作ったのか、ね、いつの間にってなりますけど、はい、それをね、まあ、要はタッカーの近くに来たらその罠が作動してビューンってくね、木の上から落ちてくるんですよ。
斜めに、すごいですね、今時の大学生は。
何でもできる、そういうサークルかもしれない。で、デイルにブシューって突き刺さるんですよ。
はいはい、
ただ、当たりどころが良くて、股間に、
ちょうど
股間に突き刺さる。
足の間にね、
股間に突き刺さるんですけど、
はい、
まあ、デイル、
ワオ
ワオって、ものがね、デイルのあの肝心なものがちっちゃかったおかげで、
デイルのデイルが、
うん、デイルのデイルが小さかったおかげで、助かるんですよね。
はい、ちっちゃくてよかったって言いましょうね。
ちっちゃくてよかったって、デイル自身も言う。で結局まあ、
はいはい、
タッカーも助かって、
はい、
まあ、デイルも助かるんですね、
はい、
うん、ただまあ、ここからまあちょっとね大学生と、その要はタッカーとデイルが話し合いになるんですよ、うん、
はい、アリソンの提案でね、は
い、
そうですね、
はい、
アリソンがまあちょっと落ち着いてくれと、
はい、
話し合ったら分かるはずだっていうので、
はいはい、
小屋の中で話し合いになるんですね、
はい、
うん、
アリソンはもうセラピスト志望なんですよね、
うん、
はい、
そうです
ね、夢でね、そう、
ああそうかそうかそうか、そうですね、
はい、
うん、で、その話し合いで、
はい、
要はチャドの過去が明らかになるんですね、
はい、
うん、さっき言った要は殺人鬼によって、殺された仲間、
はいはい、
たくさんの人たちのうちの一人が私の母だと、
はい、
うん、でそれによって私の人生はめちゃくちゃにされてしまったんだっていうその恨みみたいなものを話すんですよ、
はい、
でもまあぶっちゃけそのデイルもタッカーもそんなの知ったこっちゃないし、
はい、そうですね、
なんだったら今日引っ越してきたばっかりの気のいい2人だから、
はい、
うん、みたいな、
はい、
でまあそれに対してアリソンがその要はね、チャドや他の仲間たちに対してタッカーもデイルもいい人なのよとね、
はい、
力強く説得してみるんですけど、
はい、
まあこの人たちがだいぶもうイカれてる人たちなんで、
はい、
あーと殺人鬼に心を奪われてしまったのね、あ、私この前心理学の授業で習ったわ、ストックホルム症候群ってやつねって言って、
すり橋効果ですね、
いやーびっくりですよ。だからストックホルム症候群っていうのはね、
はい、
要はその犯罪者と一緒にいることによって被害者が犯罪者に入れ込んでしまう、
すり橋効果とは違いますね、はい、そうですね、
恋愛感情を、
うん、感情を持ってしまうっていうのをストックホルム症候群っていうらしいんですけど、はい、それだわって、私この前習ったものって、
アリソンが二人に毒されたと、
はい、うん、
惚れちゃったんだってね、
はいはい、
もう全く話は噛み合ってないんですよね、はいはい、うん、で、その そうやって、まあ、押し問答してたのに、はい、まあ、その邪魔なことに話し合いの途中でですね、残りの大学生たちが乱入してくるんですよ、外から。
はい
はい、で、火を放たれてしまって、はい、もう小屋がね、もう、うわーっと火に包まれて、
はい、
で、そこでまた何人か大学生死ぬんですよね。
死にます、
ね。ほとんど自殺で。
はい、
わーって燃えちゃって、
はい、
水をかけろっつってオイルかけて、わー何するんだチャドーってね、熱いよーっつってね、でそのまま引火しちゃって、
はい、
大爆発を起こして、
大爆発ですよね。
この小屋がこんな爆発するんかっていうぐらいに、
いやなんかその手前でね、こんな二人の小屋を燃やしてしまおうということでガソリンをかけてるんです。
かけてるんですけど、はい、それの勢いはもう完全に無視するほどの大爆発を起こせる。
確かに。
なんかホットショット2のなんかチャーリーシーンが空中に浮くシーンぐらいの大爆発です。ボッバーッ。
確かに、
うん、で結局もうほとんど死んじゃって、
はい、
チャドだけになるんですね。
チャドだけになりますね。
あんだけいたのに
途中ね、中にあるものに引火するのに、その要はさっきね、泉で おっぱいをね出してた、
ああさらけ出してたね、
タバコ吸うんですよねそこでね。
あ、
はい、爆発するものの、ボンベだと思うんですけど、横で、タバコ吸い始めるんですよ、
ね。はい。
そのせいで爆発する。
こんな話で落ち着こうと思って、タバコ吸い始めて、
はい。大爆発するんですよ。
はい。
そこでね、3人がね、飛んで逃げるって。タッカーとデイルと、あとアリソンがね。
はい。
で、チャド以外は爆死して、はいはい、チャドももう、半身もほぼ大やけどですよね。うん、でもまあそれでも生きててですね、
はい、恐ろしい形相でね。
そうですね、
結局アリソンはそのチャドに連れて行かれてしまうわけですよ、
はいはい、
うん、
一回逃げるんですけどね、
まあでもそれでもね、結局衝突事故を起こしちゃって、
はいはい、
アリソンだけ連れて行かれる、はい、まあここで不思議なのはなぜデイルとタッカーをその時に殺さなかったのか、
はい、
っていうのはちょっと違和感残りますけど、
はい、
まあまあまあまあ、
はいはい、
仕方ないですよね、はい、うん、で結局まあタッカーはもう怪我しすぎてて、
うん、
あと手もね指もないし、うん、もうそこでリタイアですよね、はいはい、死にはしないですけど、
はい、
リタイアして、まあ、主人公であるデイルがですね、
はい、
一人助けに行くわけですよ、
はいはい、ここでもちょっとねタッカーとデイルの友情がちょっと見えるんですよね。
あ、あいいね、はい、いいですよね、
お前ならできるって、
うん、はい、
いう話はちょっと出るんですけど、
デイルがねいつも自信がなくてやってるけど、はい、お前は本当はできる子なんだと、
はい、できるやつなんだって、
自分をね過小評価するなっていう風に、
はいはいはい、
まあ、これはメッセージ性高いですよね、はい、多分見てる側にも言ってるんでしょうね、はい、タッカーさんはね、
あれちょっと泣きそうになりましたね、う
ん、いいシーンですよね、
まあ、指ないですけどね、はい、
指ないけどね、うん、まあでもこっからがですよね、
はい、まあラストスパートですよ、
はい、
うん、はい、
まあ半身やけどをしたチャドは完全におかしくなっているんですけど、
はい、
その自分になびかれないねそのアリソンさえも殺そうとするですね、
はい、
うん、
まだね殺そうとする方法がね、
うん、また残酷ですよね。
残酷ですよね。
なかなか思いつかないですよ、なやり方。
まあ、
それにも理由があるんですよね。
電気ノコギリのところにね、アリソンを縛り付けて、
はいはい、
徐々に頭を真っ二つにしようとするっていう。まあ、チャドもおかしいことをしだすんですが、
はい、
そこで、まあ、わかるんですね。助けに来た、デイルが、
はい、
まあ、アリソンを助けようとして逃げるんですけど、
でもこの助けに来たデイルめちゃくちゃかっこいいんですよね。
あ、かっこいい、かっこいい。
そうですね。すごい、一番最初から冒頭から見てると、
はい、
本当にデイルはずっと自信がなくて、
はい、
おどおどしてるんですけど、ものすごくかっこよくヒーロー的にやられるんですよね。
武装してね。
そう、あのデイルのね変化みたいなのもいいですよね。
はい、
ちょっとね、あ、かっこいいってなるところ
で。なりますね。
チェーンソーと敵のね、ガンガンってね、やり合うシーンとかものすごいですよ。
あ、かっこいいですね。
かっこいいですよ。
うん、はい。
で、まあ結局助けに来て逃げてるんですけど、
はい、
まあ、
はい、
途中で新聞紙を拾っちゃうんですけど、
逃げた先でね。
はい。その新聞を見ると、はい、そこには真実があって、
はい、古い新聞がね、
はい。
はい。
要は20年前に起こったその惨殺事件の犯人っていうのが、実はチャドの父親だということがわかるんですよ。
はい。
まあかなり強引なストーリー展開ですけど、要はチャドがおかしいっていうのもそもそも素質で、
はい。はい、
チャドのお母さんや、まあ、祖父母が、まあ、騙してて、チャドには、その、
はい、
そういったことは明かしてなかったですけど、
はい、
実は、殺人鬼の息子だったと。
はいはい、
で、それを知っ チャドも知ってしまうんですけど、
はい、
そんなの関係ねえよってね、
はいはい、
また襲いかかってくるんですが、
はい
まあ、チャドが喘息なのを知っていたデイルは、
はい
は
いまあ、カモミールアレルギーですね。
ああそうか、
はい
うん
はい、
そうですね、
はい、
でカモミールのお茶っ葉をですね、
はい、
顔面に食らわせてですね、
はいはい、
でひるんだチャドはですね、
ええ、
なぜか2階から
落ちるんですよね。
2階から落ちてい
て、
まあ、その時も若干デイル心配してましたよね。
はい。
ああ、大丈夫。ごめんね、みたいな。落ちちゃったって。
いい人ですね。
優しいんでね。うん、ちょっと昼ますぐらい、ね
うん。
でね、まあ、気を失ったチャドを移して、はい、まあ、もうブラックアウトですね。
はい、
もうここで、まあ、ストーリーはもうほぼ終了するんですね。
はい。はい、
で、もう、暗転から戻ると、まあ、タッカーの入院している、
はい、
ベッドシーンになって、ベッドシーン、
はいはいまあ入院しているタッカーがね、はい、いるんですよね。
はい、
はい、
でデイルはまあ看病もするんですけど、
はい
まあ、タッカーの指が元に戻ってるんですよ。
はい、
そうですね、うん、
あの見つけてくれたってね。
はい、
はい、
何ですか、そこに来た警官とかが見つけてくれた指を、はい、
くっつけてある
んですよ、ね、くっつけてくれるんですけど、
はい、
明らかに赤いマニキュアが塗ってあって、
は
い、明らかにビッチのやつ、
はい違う人、
そう一本なんか女だったっけ俺の指って
すごい綺麗なんですよね、
すごい一本だけね、
そうそうそうそうそうそうそう。で一方デイルは、はい、アリソンとねデートしてるんですよね、はい、ボーリング場でね、
はい、そうなんですね、
デートに誘ったんですね、やっとね、
で見事結ばれてね、
はい、
2人はまあ恋仲になるっていう、
はい、
でその時の、まあ、印象深いセリフなんですけど、
はい、
アリソンに対してねデイルが言うんですね、
はい
まあ、俺は楽しかったよと、
はい
うんまあ、あんな事件が起こったんで最悪だったよと、
はい、
ただ俺は楽しかった、人が亡くなったのは残念だけど君と過ごせた時間が嬉しかったよっていうんですね、
はい
はい、
あのデブからは想像できないすげえキザなセリフ、
そうですよね、でそれで最後告白するんですよね、
うん、でね見事結ばれてね、
はい、
いやまあちょっとねオチは強引っちゃ強引ですけどね、
はい、
急展開でね、
はい、
ただまあスカッとはしますよね、
はい
うん、
でも実はね終わらないんですよね、
まあ、ここで終わらないのはこの映画のまたよくできてる部分で、
はい
はい、さっき冒頭でオープニングで要は POV カメラで、
はい
はい、
アナウンサーみたいな、
ね、アナウンサーが、
はい
事件現場みたいなところに取材に行くシーンが一瞬流れるんですね、
はいはい、
オープニング で、はい、でそれが実は、そのタッカーとデイルとチャドが、巻き起こした事件の要は最後の終着点、
はい
うん、デイルとチャドが戦ったところですね、
はい、そうなんですよ
に実は取材で入ってて、
はい、
そこオープニングのシーンですでにチャドは、半身やけどの状態で、
はいはい
その記者たちを殺していくシーンが入ってるんですよね、
はいはい、
つまりはオープニングをもう一度見直してみると、はい、チャドはそのまま殺人鬼になったっていうのが描かれてる、
はいはい
うん、
そうなんですよね、怒ったんですけどね喘息で、うん、実は見つかってなかったんですよね、途中で行方が知れない状態になってるんですよね、
はい
っていうのがね、
はい
まあ、ちゃんとオチとしても2回目見ても楽しめるっていうのがまたよくできていると、はいまあ、ここは多分そういった意味で評価されたんでしょうね、賞、
はい、
がもらえてるということ
は
ね、
1回目見た時ね、
うん、
その最初オープニング何のシーンなんやろって分からなかったんですよね、
そう、
うん、
あのシーンすごく謎なんですよね、全く最初から見るとあれ何この出だしっていうふうになる、
で最後まで見ると忘れちゃうんですけど
繋がってるんだって
な
んです
よね、
ね、
素晴らしいですね、
いやこれ本当おすすめですよ、
うん、
うん、
はい
ね、最後もスカッとするし、
はい
まあ、ヒロインも可愛らしいし、
はい、
笑って、
はい、
でまあグロいシーンは多いけど、
はい、
まあそこを我慢さえすればね、
はい、
結構笑って楽しめる映画ですから、
はい、
ただねこれねここまであえて黙ってましたけど、
はい、
吹き替えがないんですよね、
あ吹き替えないんですよね、
そうないんですよね、
吹き替えがない、
はい、
これはネックですよ、
うん、そうですか、
嬉しいか嬉しくないかで言えば、
は
い、
まあでもそうですね、
例えば彼女を呼んだり家族で見ようって思った際に吹き替えがないっていうのは、
はい、
やはり厳しいじゃないですか、
うんうん、選択肢 ースとしてね両方選べるっていうのが今大体はね DVD とかはみんなそうですもんね、うん、
でこちらのねタッパーとデイルっていう映画は残念なことに吹き替えがないの で, いで、ねはい、そこはちょっとやっぱ我慢してね、はいはい、ただその分ちゃんとリアルな声のね
はい、
はい、嘘くさい感じにならずに口、はい、もちゃんと合ってますしね、はい、もちろん、
はい、でもあれですよねあのツッコミのあたりとかは、はい、この合わせ物目みたいなのは字幕の方が面白くないですか、
まあそうですね、
こんなこと続いたすごいシュールですよね、
あとあのおっぱい掘り出してるビッチの声がすごい、
うん、
すごいですよね、
うん、いいビッチの声ですよねビッチの声ですよねあうあうみたいな
本当に外国人ってこんな感じなんだみたいな
あうあうみたいな
キャーっていう叫び方とかも、
はい、みたいな。
なのでそこら辺はちょっと、はい、はい、理解した上で、
あり悪くもありみたいな、
ね。リアルなテンションをご覧いただけますよね。
はい。
はいはい、
で、ツタヤに行けば、はい借りてみることができますし、
はいはい、
あとまあ普通にねセルの方もね、
はい、
アマゾンなんかでも、
はい
はい、入手できますので。
はい
よかったらご覧になっていかがでしょうか、
はいはい、ぜひでも見てもらいたいです、
ね、はい、
まあ、ただちょっとスプラッター苦手でブラックジョーク苦手って言ったらちょっと苦手かもしれないですけど、
は
い、
ですけど全然ね最終絶叫計画とかね、
はい、
ああいったものよりは見やすいんで、
はいはい、ストーリーが、ね、あるからね、
はい、
はい、
でですよね、
はい、
点数ですよ、
はい、うん、来ましたね、
はい、
何でしたっけ、まあ、ラーメンを100点としてですね、
はいはい、あれ、
う
ん、あれあれ、
うん、
え、いつからラーメンになったんですか。
そうですよ。アダルトビデオじゃないですか。
アダルトラーメンをね100点ね。
なんで混ぜたん
ですか。紫のラーメンですか。
いやー、仕方ないな、
はいはい、
そんなに押すんだったら
私たちがじゃないですよ。
押してないですよ。
いや、私は本当は嫌なの、
はい、
本当は嫌なのに2人が何え、レーメンですか。ええ、
なんかすごく腹立ちます ね,
すね。とか言ってね。
私たちは言ったわけじゃないですよ。
あ、そうですか。我々は公正なね、目で。
そう、別にいいんですよ、ラーメン。はい、ラーメンにしますか、じゃあ、つこみさん。
いやいや、当たるとこで。
やっぱりやりたいんじゃないですか。
そりゃそうでしょ。
はい。
それはもう約束ですか。
約束なのか。
男は約束を守るべき。
何のよ。
じゃあまあでも今回ね、はい、こっちもビデオですしね。
そうですね。
はい、そうですね、
はい。
うん。
いいじゃないですか。ビデオで比べるっていうのはね。
ああ、確かに確かに、はい。
ビデオとビデオ。どっちのビデオを買うかですよ。ね、はい、うん。そう、全く一緒ですよ。
だからそこもありますね。
はい。
あ、じゃあ、
はいはい、
またチュパミーさんからいきますか。
はい。
はい。じゃあ、アダルトビデオを100点として、
はい、
このタッカーとデイル。史上最悪についてない奴らは何点ですか、
はい、アダルトビデオを100点として、
うん、
タッカー&デイル史上最悪についてない奴らは、
はい、
200。
あー、200点。
はい。
あれですね、ラビリンス、魔法のラビリンスよりはだいぶ寄りましたね。そう、ちばみさん、何か、どんな心境の
変化しちゃったん400とか言ってたのに。
いや、まあ、あのね、これ、すごい好きなんですよ。
うん、
タッカー&デール。
はい、ホラーの苦手なね、
うん。そうですね。私、ホラーが苦手だし、ゴア描写もすごく苦手なんですけども、はい、
うん、
まあ、正直、タッカー&デールのゴア描写の部分は、
はい、
クッションで隠しましたけど、
はい、
そうだったんだ。
はい。なんですけども、こちらは、エロいシーンも、
ああ、そうですね、
セクシーなね、
はい、セクシーなシーンも盛りだくさんありつつも、
うん、
そのデイルと成長する様がすごく感動的、
はい、
はい、私はデイルに惚れそうになりました。
おお、
はい、
じゃあ
分かりますね、
はい、まあ、そんな涙もできるし、
はい、
あ、セクシーな部分もあるんで、
言ってた涙っていうのはどのシーンで流れたんですか。
あの先ほど言ったんですけど、
はい、
タッカーがデイルを、はい、送り出すシーンですね。
あのトラックのところでね。
はい。
ああ。
瀕死のタッカーが。
知らない知らない。指になるでね。
いや、そう、ね、爆発したシーンでね、お腹とかもぐちゃぐちゃになってます
よ。ぐちゃぐちゃになってたら死んでるけどね。
でも血だらけでね、
はいはい、
ちょっとね、息も絶え絶えになってたタッカーがね。
うん、
もうデイルは、お前は自信をつけろと。
はい、うん。語るシーンが確かにありますね。あのシーンでですか。はい、
そうですね。で、あと最後に、デイルが、自信をつけて、
うん、
アリソンをデートに誘うっていうところをまた涙しました。
キンとね、
はい、
はい、じゃあカオリンさんは、
はい、私は、
はい、
まあ AV を100点として、
はい、
高野デイル、
はい、カオリンさんの大好きなね、
100 190。 いや、私正直この作品すごく好きなので、
はい、何回見たんでしたっけ。
私は2回ですね。2回ですが、今 DVD を買おうかどうしようか迷ってます。2回レンタルなので、
はい、
買ってもいいなと今すごく思ってますね。
うん、
いや正直言うと、はい、だって本当にこの作品、はい、ずっと知らないで人生を終えるんですよ。この、
はいはい、
名前だって知らないし、
はい、
私本当に知らなかったので、もみさんに勧められて、はい、面白いよって言われてみて、スタヤだけって、もうその時点で、はい、ちょっと作品として、どうなのっていう部分もあって、
そうですね。
そう、しかも棚もね、縦、はい、置きで、もう全然目立たないように、通り過ぎるぐらいのところに置いてあったんですよ。
縦置きで。
そう。
はい、
これっていう感じだったんですけど、
はい、
見て、
はい、
あ、これは面白いなっていう。
その分感動したと。
はい。
うん、
発見と。
そう、ホラー映画としては確かにちょっと、
はい、
っていう部分ではある部分もあるんですけど、
はい、
ただ、映画としては、
はい、
かなりこの短い、そんな時間長くないんですよ、これ。
はい、
この時間として、ちゃんと89分ですか。
はい。
そんなに物語としてだったんですね。
ほんと綺麗に入ってる。
はい、
あんまり間延びするところもないし、
はい、
ポンポンポンってすごくテンポがいいので、
はい、
その点でも評価ができるので、はい、私は190点ですね。
なるほど。
というところですね。はい、なんかもみさん難しい顔してますけど、じゃあ、そんなもみさんは、
そうですね。まあ、22点かな。
またですか。
ね、もみさんのね、アダルトビデオのね、
正直一つ言っていいですか。これ点つける意味あるんですか。
そうか、なるほど。
もう全部22点でしょ。
まあね、
ですよ、
うん。そうですね。いや、でもね、やはり、はい、まあ、よくよく見たらトップレスな人も出てたんで。はいはい、
あ、そうそうそう。はい、そうですよ。評価褒める。
そんだけですか。
シーンもあるよ。
あー、ビッチ盛りだくさんなんでね、
はい、
もうちょっと上げますか。
評価するとこそこだけですか、
はい、もうちょっと上げましょうよ。
ええ。
もうちょっと上げましょう。
そう、まあ、ね、もみさんのその、はい、100点はまあ、まあ、100本譲っていいとして、はい、もうちょっと上げてほしいですね。
じゃあ、82。
かなり上げましたね。さっきの22何だったんですか、そんなにトップレスのお姉
ちゃん。いや、じゃあもう、じゃあ。
見つけた喜びですか？
そこですか？
おかず加点です。
あ、そうですね。はい、ちょっと自分で見つける
これは、例えば、はいはい、中学生の思春期男子に、これを、
はい、
この DVD を貸したとすれば、はい、おそらく、
はい、
まあ、それぐらいじゃないかなと。おかず加点が入るかな。
ちょっとでも、ね、ご飯描写、ちょっとドラマになりますよ、
中学生。大丈夫です。早送りします。
中学生見るとちょっとね。
もう早くないですね。
中学生は早送りします、そこは。
うん、まあ、じゃあ、
はい、
ということは82。じゃあ、
はい、ヘチパミさんが
200、
はい、
私が190ですね。
うーん、じゃあ、はい、ここもまた平均取りますか。
はい、
うーん、じゃあここはもう平等に、
はい、
まあ男である私ね、で女であるチュパミさんで、まあ間であるカオリンさんが、
はい、なんだよ、はい、私いつから出てる
まあ、ホモンクルスである。
え、私作られたの？人の手によって。
はい、ホモンクルスであるカオリンさんが決めてくださいよ。
はい、
そうですね。
はい、
まあ、でもやっぱ確かに、モーガンの意見をやっぱ取りたくなりますね。
は
い、
でしょ、
うん、そうですか、
正直、82はでもちょっと私の中では低い気がする。ですが。
いいですよ、カオリンさんの。
90ぐらいで、あー、でも82かな
ー。なんで
82いきましょうか。
82!
まあでもやはりね、あれですよ。確かにね、AV に比べたらね、
はい、
おっぱいの出るシーンも少ないですから。
そうそう。
カオリンさん？
そう、だからちょっとね、指標をそこにしてしまうと、
はい、
そうなっちゃうよね。
ああ、まあね。
はい。
まあね。
はい、
まあ
でも今回分かったことは、
はい、
AV の位置が、お二人とも高いということですかね。
いや、というか、
はい、
ほら、同じね、
はい、
DVD で並んでいればですよ。
はい。じゃあ、あれですか、
私は何を言ってるんですか？
タカデイル、AV タカデイルみたいな借り方するんですか？
そうそうそうそう、
なるほど、なるほど、なるほど。
あ、でも、
はい、
あと、まあ、その話は置いといたとしても、
はいはい、
面白いんで、
はいはいはい、
結構高い点数だと思うんですよ、82っていう点数
は。確かにね。
はい、
本当皆さん多分、タイトル初めて来たっていう方の方が多いと私は思うので、
うん
う
ん、
もうぜひそういう方には見てほしい作品ですね。
はい、
おすすめですね。
はい。
はい、
大変おすすめです。はい。
はい。 ということで、まあ、はい、ホラーはここまでと、
はい、
いうところで、またね、はい、今回もいい作品を紹介しちゃいましたね。
はい、
う
ん、しちゃいましたね。
魔法のラビリンスとね、
はい、
タッカーとデイルを、
はい、うん、そして AV の話ですね。
そうですね。
はい、
まあ、そうですね。まあ、ここからはね、はい、おすすめのアダルトビデオの紹介に入るんですけど。はい、
本当に、
ね、ナイス、ナイス、ナイス。ホラーボードなんです。
ホラーボードですよね。
ホラーボード、あだ、あだじゃないんですよ。ホラーボード、あだじゃ
ない。アダルトビデオじゃないんですよね。
違います
よ。でもきっと聞いてくれそうですよ、
はい。そうですね、確かに。
じゃあ、元に戻ってね。
はい。
はい。はい、じゃあ、ここから告知です。
はい、
告知になります。ですね、いくつか告知したいことがあるんですが、
はいはい、
実はですね、
はいはい、
来月、
はい、
私の方で交流会を行います。
は
い、うん、まあ、これはちょっと半クローズな、
はい、
はい、オープン会、オープンではない会なので、
はい、
自由に参加できるわけじゃないんですが、
はい、
まあ、いろんな方、まあ、声優とかクリエイターとか、はい、いろんな方が集まる、
はい、
交流会を開かせていただくんですね。
はい、
は
い、
でですね、今回は、ちょっといつもと違う、いつもは新宿で行ってるんですけど、
はいはい、
まあ、改装に伴ってですね、場所が大崎になっちゃったんですよ。
はい、
うん、でね、まあ、参加者も今回は少ないかなと思ったんですが、
はい、
いや、びっくりしましたよ。ちょうど今日が参加者締め切りだったんですけど、
はい
はいはい、180名
過去最多ですか。
過去最多ですよ、
はい、
180名もの参加応募者が、
はい、
はい、いや、びっくりですね、
はい、
これもですね、おそらくホラボドの効果じゃないですかね。
は
あ、
うん、やはり
あのもみが、
はい
はい、開くということで、ちょっとね、
はい、
ね、
はい、
ホラボドで知り合った方も最近多いので、
はい、
いろんな方と連絡ね、
はい、
取るようになったので、
はい、
そちらの方も参加していただけることになっていますので、
はい
はい、
楽しみですね。
楽しみですね、
はい、
うん、
180人ってかなりすごい人数ですよ、
はい、そうですね、うん、
まあ、お二人もね、もし、
はい、
都合が合えば、
はい、
ぜひ参加ください。
はい、
はい
はい、で、そちらは三次会はですね、朝までボードゲームをやります。
はい、
はい、
すごいですね。
三次会までやること自体が、
はい、
チャレンジなので、
まずね、
はい、三次会って何時ぐらいからなんですか。
三次会は、
はい、
23時から。
はい。
はい。
23時から朝までやります。
はい、オール決定ですね。
はい、オール決定
です。すごいですね、
うん。
元気ですよ。
はい。いや、もうそういう、なんですかね、一般、まあ、要はボードゲームやらない人たちの、
はい、
がほとんどなので、そちらの交流会は。
はい。
なので、そういった人たちにボードゲームを紹介したいっていう気持ちもあるんですね。
はい、いいですね。
うん。
まあ、そんなボードゲームイベントで、
はい、
他にもですね、ベストフレンドというゲームをお二人は知っていますか。
あ、ちょっと、
はい、
わからないですね。
あ、そうですか。
はい、
あとですね、ポッドキャストの、ボドバラ、ボードゲームバラエティ、
はい、
ボドバラっていう、
はい
はい、ポッドキャストがあるんですけど、
はい、
そちらが、私の友人のヤンさん、
はい、
もうポッドキャストで言うとかなり先輩なんですけど、
はい
はい、がやられてる、
はい、
ポッドキャストの中で、ベストフレンドというゲームをですね、
はい、
はい、オリジナルで作られて、まあ、大喜利をやるような、
はい、
まあ、ざっくり言うとそんな感じの、
はい、
ボードゲームなんですけど、
はい、
その、イベントがまさか行われるんですね。
あ、はい、
うん、
あ、そのゲームのイベントなんですね。
そうなんです、
はい、
それがまさかの ね、
はい、
キリンの川島さんが、
はい、
プレゼンツの、
はい
はい
はい、芸人たちのベストフレンドというタイトル
で、
はい、今週の金曜日ですね、
はい、
まあ、こんな2人驚いてますけど、
はい、
はい、実は3人で、
はい
はい、参加させていただく、
はい、させていただいて、
はい
はい、ただ細かな内容はなんかよく分かっていなかったので、はい、
そうなんですか、
はい、あ、そうなんだっていう
ポスターにでっかくベストフレンドって書いて
ある、ね、あのベストフレンドっていうのは友達のことなのかと思ったんです。
あ、実際
ゲームの、そうそう、ことじゃなくて、
はい、
だと思ってたんですよ。なんかトークをするのかなって思っていたら。
はい、そうなんです。で、そちらは、
はい、
もう豪華ですね、出演者。うん、キリンの川島さん、
はい、
うん、天心向井さん、
はい、
ネゴシックスさん、
はい、
インパルス板倉さん、
はい、
アジアンババゾノさん、
はい、
でバッファローゴローの竹若さんですね。
あ、そうそうたるメン
ツ、ね、そうそうたるメン
ツ、ネゴシックス久しぶりに聞いてきました。
ちょっと そのベストフレンドのパッケージをデザインされたのが
レゴシックス。そうなんですか。
いやもう今のボドバラさんが聞いてたらもう激怒ですよ、もう。
すごいですね。
激怒かちょい笑いですよ。
笑ってくれるんだ、はい、
まあそうかなって。いやそうですよ。だからゲームマーケットでもネゴシックスさんが、
はい、
あのブースに立っていただいて、そうなんですよ。サイン付きで。
ね、すごいですよね。
知らないですよ、それは。すごいですね。
はい、はい、まあそのね、ヤンさんとね、あと大橋さんっていう方なんですけど、はい、パーソナリティは、
はい、
その二人のね、やっぱりね、その友達関係がね、
はい、すごいですね。
はい。でそちらのイベントに、私とチュパミとカオリンさんで参加させていただきます、はいはい、
楽しみにしております。
はい、おそらくリスナーの方でもですね、参加される方は多くいらっしゃるかなと思うので、
はい、
もし向こうでねお会いすることがあれば、
はいはい、声をかけていただいてね、はい、
はい、
恥ずかしい、
恥ずかしいですね。
はい
はい、
はい、
でですね、次いきますね。
はい、
はい、まあこれはあの告知ではなくて、はい、まあ、今後
はい
こういったことやりたいなみたいな話なんですけど、はい、まあ女子会もやったじゃないですか。
はい、そうですね。
で、金井誠司さんのね、はい、インタビューもやりましたし、
はい、
まあ残るはまあイカロスのマスターさんの、
はい、
まあインタビューもやりたいんですけど、
はいはい、そうですね、
そちらはまだ先になりそうなんですよね。
はいはい、
私の、まあ、今後やりたいこととしては、
はい、
まあボドゲ会主催者会。
ほう、あ、面白そう、
面白そうですね。
なるほど。
はい。
はい、
ボドゲ会を、まあ、主催されている方。
はい、
まあ、最近ね、一般の方や、まあ、はいはい、そういった、サークルをされている方、はい、いろいろいらっしゃって、
はいはい、
至るところでね、
はい、
ボードゲーム会が全国各地で開催されているんですけど、
はい、そうですね。関東、関西。
はい、そうなんですよ。
はい、
まあ、特に関東、関西が中心でね、はい、ありますけど、
はい、
いや、今だとね、GS ヒカルさんがいらっしゃるね、富山の方だったりね、はい、もう本当に地方地方でもね、はい、どんどんどんどん活躍があるので、
はい
はい、そういった方が集まって、
はい、
まあ、もちろん全員とかそんなのは無理ですけど、
はい、
集まって、
はいはい、
まあ、収録できたら、
あ、面白そうですね。
それは面白そうですね。なんか私たちが言うこととは全く別の視点からのものが聞け
そうですね。
なんか私個人的にはボドゲー会主催者会の主催者さんのあるある聞きってみたいです。
は
い
は
い、
ああ
、ちょっと楽しそうですね。あるあるね。
あるあるね。はい、じゃあ私のあるある一個言いましょうか。
はい、
はい、あるんですか。
あるんですか。
はい。
まあ、恋愛で揉めて女子来なくなる。は
い、やめ
なさい。何を言います？
あるあるなんですか？
あるあるでしょ
う。
いやいや、お二人も、お二人も、ああ、あれね、みたいな、今思ってるじゃない
ですか。だからやめなさいって言ったんですね。
リアルにね。
まあ、ね、ありますよね。
まあまあまあね。
まあまあね、
一緒にね、ボードゲームをやれば、またね、細かい、仲良くなったりもしますから。
はい。
はい、それで、ね、
親密になってね。
はい、あ、でももしかするとね、他の主催者さんも、そういう、はい、あるねって言うかもしれないんですね、これが。
あるかもしれない。
はい、
他にもいろんな問題だったり、はい、悩みだったり、はい、逆にそのね、開催したことで手に入れたこととかもあると 思うので、
はいね、
は
い、
そういった話ができたら新鮮かなと、
はい、あ、いいですね、
聞いてみたいですね。
はい、
まあまあ、でもちょっとこれに関してはまあ長い話で考えないと、
そうですね、ちょっと、ね、予定もね、都合
合わせるの難しいですし、
はい
はい、まあ、私としては会ってちゃんと話したいですけど、
はい、
うん、もしかしたらスカイプとか そういう形になるかもしれませんけどね、
なるほど、
うん、
はい、
っていうのをちょっと考えています、
はい
はい、まあ、いつそれが実現できるかはまだ分かりません、
はい、
うん、ぜひやりたいというね、主催者の方がいらっしゃったら、
はい、
まあ、そうですね、ぜひ、
はい、
はい、
コラボのまでご連絡いただけたら嬉しいですね、
はい、
うん、まあ誰も来ないでしょうけどね、
寂しいよ、一般的にね、
いやいや、こういうのは私が強引にね、強引に強引に、
なるほどね、
行きたいなと、
はい、いやでも楽しいと思いますけどね、
僕は一リスナーとして聞いてみたいですけどね、
はい、
あ、
でもその時はチパミナドは私は観覧者としてね、
あれ、
はい、いないんですか？
え、いないですよ。そこに私たちが混ざるわけにはいかないんですよ。
そうですよ。
はい。
そう。
そうですねしか言えないです。
はい、女子会と同じくね。
はい。座って見てるんで。
はい。
静かにね。
あ、そうですか。
はい。たまにあーとか言い、
あ、そうそうそうそう。
ガヤ担当で。
ガヤ担当で、
ね。男だけはやっぱりね。
はい。
はい、
まあでも、まあそうですね。
黄色い声をね、まあ、ちょっと入れさせていただくぐらいですかね。
はい。わかりました。まあそんな感じで、
はい、
はい、ということで、お便り待ってます。
はい、
ここからはチュパミさんよろしくお願いします。
はい。ホラボドはですね、シーサーブログでやっております。 ひらがなでホラ、カタカナでボード、びっくりマークで検索したら出てきます。
はい、はい、一番上にブログが出てきますね。
はい、また iTunes からも聞くことができます。
はい、
はい、Twitter アカウントはアットマーク HORABODO ホラボド。
はい、
はい、ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、そんな感じで、
はい、
今回の7回もね、
はい、
もう終わりますよ。
はい、
うん、何か言い残したことありますか？
言い残したことは特に
ないですか？もう出し切りました。
ないというか、うん、ちょっとあの今回のもうちょっと心配ですね。
何を
ちょっと AV の話が多かったんじゃないかなっていう、ね、
いやだからやめようって言ったじゃないですか
私
いやでもあと私ね、
はい、
カオリーさんの言った魔法のラビリンス、
はい、あ、またそこ行ってる、
はい、
もういいよその話
もうアダルトビデオですずっと再生されちゃっててもう魔法のラビリンスがね、
あの、タッカー&デイルの話をしていた間もチュパミさんの頭の中は、はい、あの魔法のラビリンス
を、ね、いやあのねチュパミさんよく分かっていらっしゃらないんで言っておきますけど、はい、そんなね間接的なタイトルのは最近はないですよ。
あ、そうなんですか？
もっとね、はい、頭にね
言わせねえよ
ジュクジュクで、
はい、やめなさい。はい、じゃあもうエンディングですね。
はい、
はい、じゃあエンディングしましたので、
はい、
いつもの
無理やりですね。はい、そういうことでね、
はい
はい、また次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、
はい
はい、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、せーの、
チャオチャオ。